兵庫の宇大発見、あ、大発見違う、再発見、
大発見でもあるんですけどもね、現在の神戸港がある神戸市兵庫区南部の地域は古くから日本国内の東西航路や外国との交易拠点として栄えてきました。大和田の泊まりと呼ばれ、平の清盛が日宋貿易で活躍した平安時代、そして鎌倉時代には国内第一の港、兵庫の津として発展しました。このコーナーでは、そんな兵庫の津周辺地域の様々な歴史や文化、産業遺産などを田辺先生に分かりやすく解説していただきながら紹介していきましょう。多くの人に未だ知られていない兵庫の津の魅力を知っていただき、訪れていただくきっかけになればと思います。3月までの全17回シリーズでお送りします。今日は第4回、新興寺自習の寺。先生、お願いします。
はい。まあ、あの、写真の真、真実の真と光ると書いて、新興寺。これは、時の宗と書いて自宗言いますけどもね、ちょっと全国的には数の少ない宗派のお寺の一つなんですけどね、兵庫の町の真ん中、今で言うと新設された中央市場のところから西へ、歩いて5分かかるかかからんかというところにあるお寺なんですけども、はい、このお寺は特に一辺上人のお墓になっている五輪の石の塔があってでね、これで本当知る人ぞ知るお寺なんですが、お寺の言い伝えではですね、仁明天皇、平安時代の初めですわ、
はい、
平安遷都から数十年後の仁明天皇の時に中国へ行ってた絵学というお坊さんがですね、観音さんを中国から持って帰ってきて、そして、船でね、先ほどの古代は兵庫の津と言わずに大和田の泊まり言うとったんですから、大和田の泊まりに入るというんですけども、和田岬の沖合で船が動かんようになった。でそこでこの観音さんはここに祀ってほしいと思ってられるんだというんで、800年代の前半に、観音さんが祀られたと言われてるんですけども、やがてそれから数百年のうちに、まあ、平安末期夜中混乱しますわね、はい、お寺はだいぶ荒れてしまって、そして、まあ、観音さんのお堂だけがあったと。でこれを鎌倉時代の後期です、建治2年1276年に一辺上人が再建復興して、中興の祖と呼ばれるようになったというんですけど、この一辺上人がそれから12年後の昭和2年1289年にこのお寺の観音堂のところまで来られて亡くなった。それでまあ、今言ってるみたいにそのお墓が作られてるわけですね、うん、で、やがてその一辺上人の後を継いだターという上人、うん、他の人の阿弥陀さんのアと書いてター言うんですが、このお坊さんが立派なお寺にして、そしてお墓を中心にした廟所も作ったというふうに言われているわけです。で、その後、南北朝の動乱が始まるわけですぐね。この時に、播州から出て摂津を抑えた赤松遠心が広い土地をこのお寺に寄付した。以後、室町時代大きく発展する江戸時代にもなんですけども、昭和20年の空襲で全部焼けてしまったんです。
あ、全部ですか。
はい、だから今建ってるお堂はその後の再建の新しい建物なんですけどね。まあ、ただ中には先ほどお話した一辺上人のお墓の五輪塔というのは石でできた塔ですから、これは空襲でも焼けてないわけでね、兵庫県の文化財に指定されておりますし、あるいはその一辺上人のこの五輪塔を取り巻く土塀で囲まれた一角、廟所言うてるんですけども、まだれの下に浅いう字角ね、はい、お墓を中心にした一角ですね。これも史跡、県の史跡に指定されてるんで、ところが20年前の阪神淡路大震災の時にこの五輪塔も揺れて、倒れたんですよ。 で、それをまあ、もう一回持ち上げて積み直した、まあ、不幸を転じて幸いにと言いますか、この時に調べてみたら、中に骨壺が入ってた。だからやっぱりその、しかもその骨壺がね、鎌倉時代の焼き物と、安土桃山時代の焼き物が中に入っとったんですよ。これは一体ど1200年代の終わり頃と、1500年代の最終の時期の。で、これはね、20年前の阪神淡路大震災でもこの五輪塔が崩れたということですが、約400年前、秀吉の死ぬ2年前のね、
はいはい、
1596年に、文禄の大地震がありましたね。で、この文禄の大地震の時に、やっぱり崩れたから、もっぺ
ん
入れ直したために鎌倉時代に亡くなった後の骨壺と、それからその、秀吉の晩年に地震で崩れた後、もう一遍やり直した時の桃山時代の焼き物とが入ってるんだろうということが、まあ、
ついこの間ね、
分かったんですが、まあ、一遍承認というのは、鎌倉時代の日本の、仏教改革6人のうちの一人。で、これは、浄土宗を開いた法然上人、浄土真宗の親鸞上人。から日蓮宗の日蓮上人と、で、禅宗で臨済宗の栄西、曹洞宗の道元というお坊さんたちがありますが、この人たちと並んでね、鎌倉時代の仏教いうのはですね、今我々日本人の多くの家が仏壇祀ってる、まあうちは仏教徒かなと思ってる人に何宗ですかって聞いたら、大体この宗派か、まあ空海が平安時代の初めに開いた真言宗か、最澄の伝教大師の天台宗かということで、その鎌倉時代に開かれたこの仏教の神というのが日本人に非常に多い。で、これはみんな共通してね、それまでのいろんな仏教の修行の仕方も一つに決めなさいと、そんな夜を消せんでもええと。で、その一つも決めたやり方のものすごく簡単なものに専念すると。だから、修行のいろいろあるものの中から選択し、それに専念する。しかもその選択した行の仕方は従来と違ってかなりイージーなもんやと。だから、一般の人たちにものすごい広まっていったんですね。まあ、その中でも最もたやすい行。これ、駅舎の駅有事と異、それから行うで異行を言うんですが、最もやりやすい行を唱えたのがこの一遍承認で、ともかく口から南無阿弥陀仏言うて唱えたら、いよいよ言う時に阿弥陀さんが救ってくれるというね、浄土教の一派なんですけど、まあそんな一遍承認のお墓のある新興寺、ぜひ一度ね参拝していただいたらと思いますね。
はい、このコーナーはラジオ関西のホームページから火曜日の午後2時よりインターネット配信されますので、いつでも聞けるようになります。ぶらりと散策してみるときの案内にぜひチェックしてみてください。兵庫の津再発見、提供は兵庫県神戸県民センターでした。